皆様いかがお過ごしですか。花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はダニエル書について学んでいます。今週第11課のテーマは戦いから勝利へ。暗唱聖句はダニエル書10章19節です。口語訳聖書でお読みします。大いに愛せられる人よ、恐れるには及ばない。安心しなさい。心を強くし、勇気を出しなさい。ダニエル10-19。今週はダニエル10章です。ダニエル書の最後の幻がここから始まり、最後の12章まで続きます。ですから、この10章はダニエル書の最後の部分の序と言えます。ここにはキリストとサタンの大争闘が明確に表されています。テキストの74ページにはこう書かれています。ダニエル11章はその戦いの詳細をいくらか具体的に記していますが、10章はその霊的側面を示し、地上の戦いの舞台裏で宇宙規模の霊的戦いが激しく続いていることを明らかにしています。この章の研究を進めるにつれ、私たちが祈るとき、大きな影響を及ぼす形で、この宇宙的戦いに関わっているということがわかるでしょう。しかし、私たちだけがこの争いの中にいるのではありません。イエスが私たちのためにサタンと戦っておられるのです。私たちが参加している究極的戦いは、地上の人間の勢力との戦いではなく、闇の勢力との戦いであることを私たちは学ぶでしょう。日曜日のところをお開きください。10章1節から3節を読むと、ダニエルは3週間、悲しみの中で断食をしながら祈り始めました。その背景は、エズラ4章1節から5節を読んでいくとわかります。クロス王の元年に第一次帰還命令が出され、4万2000人ほどのユダヤ人が捕囚から帰国し、神殿再建の工事に取り掛かりましたが、サマリア人たちがその働きを妨害しました。彼らの抗議活動によって、再建命令を出したクロス王自身も心が揺れているような状況でした。この危機的状況を知ったダニエルは、断食をもって主の前に取りなしと嘆願の祈りを捧げたのです。90歳の高齢となったダニエルが、3週間も断食をしても答えられないその祈りは、まさに霊的な戦いそのものであったと言えます。月曜日のところをお開きください。4節から9節です。チグリス川のほとりでダニエルは幻を見ます。そこに現れたのは栄光に輝く神の御子、イエス・キリストの受肉前の姿でした。ここにはその7つの特徴が書かれていますが、エゼキエル書1章と黙示録1章に描かれているキリストの幻と類似しています。私たちも祈りが聞かれないと思えるような経験をすることがありますが、このダニエルの経験はそんな私たちを励ましてくれます。悩みや心配事が心に重くのしかかり、先が見えないとき、栄光に満ちた勝利の主が私たちの祈りに応えてくださり、私たちと共にいてくださることを思い起こさせてくれます。火曜日のところをお開きください。10節から19節の場面です。主の栄光に打ちのめされたダニエルでしたが、天使はダニエルに3度触れられました。12節です。すると彼は私に言った。ダニエルよ、恐れるに及ばない。あなたが悟ろうと心を込め、あなたの神の前に身を悩ましたその初めの日から、あなたの言葉はすでに聞かれたので、私はあなたの言葉のゆえに来たのです。ダニエルの祈りは聞かれていなかったのではありません。祈るとすぐに聞かれたと言われました。そして19節。 大いに愛せられる人よ、恐れるには及ばない。安心しなさい。心を強くし、勇気を出しなさい。彼がこう言ったとき、私は力づいて言った。我が主よ、語ってください。あなたは私に力をつけてくださったから。本当に励まされる場面です。あなたは愛されているんだ。恐れる必要はないよ。あなたの心の思いは私がすべて知っている。安心しなさい。大丈夫だ。と主は励ましてくださるのです。どんな時も主は愛の御手を持って私たちに触れてくださり、癒しと励ましと力を与えてくださるということを感謝いたします。水曜日のところをお開きください。ダニエルが主に祈った時からその祈りが聞かれていたにもかかわらず、ガブリエルが彼のところに来るまでに21日間かかったのはなぜでしょうか。ダニエルが祈っていたこの3週間、天の軍勢はダニエルの祈りに応えて悪の軍勢と戦っていたのです。ガブリエルはこう説明しました。ペルシャの国の君が21日の間、私の前に立ちふさがったが、天使の長の一人であるミカエルが来て、私を助けたので、私は彼をペルシャの国の君と共にそこに残しておき、末の日にあなたの民に望まんとすることをあなたに悟らせるために来たのです。この幻はなお来たるべき日に関わるものです。人間のレベルではこの戦いはエルサレムとペルシャ王の宮廷において起きました。エルサレムにおいては神の民に対する反対と迫害が起こり、ペルシャの宮廷では敵が神殿建設をやめさせるようクロスに訴え続けていました。しかしここでガブリエルはその戦いの背後にある本当の大総統が何であるかをここで明らかにしています。ペルシャの国の君とは、ペルシャの国の王たちの背後から働きかけて神の働きを妨害しようとする悪の勢力、つまりサタンの働きで、エペソ6章では闇の世の主権者、天上にいる悪の霊として言及されています。そしてついに大天使ミカエルが立ち上がったのです。木曜日のところをお開きください。10章13節に、天使の長の一人であるミカエルとありましたが、これはミカエルも他の天使の一人ということではなく、天の軍勢の指揮官という意味です。ミカエルという名前は他にも3箇所出てきます。ダニエル12章1節、黙示録12章7節、ユダ9節です。これらの箇所を読んでわかることは、ミカエルは常にサタンとの戦いの場面で出てくるということです。そもそもミカエルという名前自体が、神のようなお方は誰かという意味です。ですからミカエルはキリストそのものであると理解することが一番適切です。ホワイト夫人はこう書いておられます。サタンがメドペルシャ王国の最高の権威者に働きかけて、神の民に敵意を示させようと努力する一方において、天使たちは捕囚の民のために働いていた。この総統は全天が関心を持ったものであった。我々は預言者ダニエルによって善と悪との軍勢間の大きな戦いの片鱗を知ることができる。ガブリエルは3週間にわたってクロスの心に働いていた影響力に対抗しようとした暗黒の勢力と戦った。そしてその戦闘の終了に先立ってキリストご自身がガブリエルを助けに来られた。そしてミカエルは14節、末の日にあなたの民に望まんとすることをあなたに悟らせるために来たのです。 この幻はなお来たるべき日に関わるものですと告げました。つまり神の民が最後の時代の出来事に備えることができるように、万軍の主イエス・キリストご自身が立ち上がってくださったのです。私たちはこの世の君であるサタンが猛威を振るう罪の世、しかもその最終時代に生きています。ですから多くの困難の中に置かれ、個人的にも多くの悩みやストレスの中で過ごしています。毎分毎秒がキリストとサタンの大争闘という霊的な戦いの中に置かれています。心の中の大争闘とも言えると思います。しかしこの十章が教えていることは、キリストご自身が私たちに代わってその戦いを戦ってくださっている、それほど私たちは愛されているということです。神に忠実に仕え祈っている者は、いわば神の中に閉じ込められたようなものである。彼ら自身は自分たちがどんなにしっかりと保護されているかを知らない。この世界の統治者たちはサタンにそそのかされて彼らを滅ぼそうとする。しかしもし神の民の目がダタンにおけるエリシャのしもべのように開かれるならば、神の天使たちが彼らの周りに陣を敷いて暗黒の軍勢を阻止しているのを見るであろう。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、ダニエル書の中で何回も見てきたように、もし主が人類の歴史を支配しておられるのであれば、主は私たち個人の人生に対してどのようなことがおできになるでしょうか。第2番目、ローマ8章37節から39節を読んでください。私たちはどうしたら勝利者になれるという約束を自分自身のクリスチャン生活の中で実際に体験できますか。あなたのために大総統を戦ってくださるミカエルの姿を心に思い浮かべながら考えてみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。